かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
林田重勝です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。こんな話簡単には聞かせられません。
だから聞かないで。
まだ俺息が切れてんだけど、
ついさっき佐世保の取材から帰ってきたんですよね
そうなん
です
。
10分前。
はい、もうほんの10分前まで私自分で運転しておりましたですね。
お、
月曜日にテレビのアップルで、うん、元祖月曜市場という中継を担当してるんですが、今度佐世保の再開市場なんですよ。
そうですか。
月曜日がね、はい、その関係で下見に行って、たった今帰ってまいりました。
で、まあ何の打ち合わせもせずにいきなり録音がスタートしてるわけなんですけど、ね、
もうすごいスケジュールでね、
ラジオ機の皆さん、ちなみにですね、私たちの時間軸としては今金曜日の夕方です。
そういうことですね。
はい、まあ、ちなみに私はね、この録音が終わった後ゴーマルニュースを読むというですね本当にね、
もう今週いきなりぶっちゃけトークから始まってますけど、もうそれぐらいタイトなスケジュールの中で ね、
いやもうね、自転車操業ですよ。
頑張っております。
頑張ってるから、ラジオをお聞きの皆さんも頑張って聞いてください。
さらにホームページでもね、この番組聞くことができますから。
そうよ、
ポッドキャスティングでも配信中でも、ぜひ本放送を聞いてください。そして10月からはラジオサガ、日曜夜11時からの放送となってますからね、お楽しみくださいませ。
はい、途中で寝ないでね。
この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
この後は今週のテーマ。
まったく聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そっちこそ聞かせられないラジオ
きょうのテーマは、
はい、
めくるめく村山コレクションパート2プラスみんなと一緒に大雑談大会、イエーイ。
2ということなんですけど、めくるめく村山コレクション1は何場したっけ。
1はですね、はい、私が持っておりました LP レコードを何枚か持ち込みまして、アニメや、ごめんなさい、コミックや小説の LP オリジナル音源、持ってきましたですね。
なかなか貴重でね、これはきっと県内、長崎県内で村山、私しか持っていないであろうというようなものも登場しましたね。
はい、氷室冴子さんの小説シンデレラ迷宮を久石譲さんがアルバム化したものとかですね。はい、シンデレラ迷宮はコンパクトディスクになってませんから私しか持ってません。
もうこれはポッドキャストでも配信してませんからね。
本当ごめんなさいね、
は
い、
今日はどんなコレクションですか。
その前にですね、
はい、
メッセージを本当にたくさん頂戴していますので。
来てますね。
はい、時々お叱りを受けますので、もっと紹介しろって、はい、今日は皆さんのメッセージもたくさん紹介していきたいと思います。
はい、
まず1通目です。謎のタクシードライバートラビスさん、
ありがとうございます。
機動警察パトレーバーを希望します。かなりコアなファンが多いと思われますので、 OVA1 期劇場版テレビ版プラス OVA2 期複数回に分けてほしいです
それは喋り分けろってこと。
まあ、パトレーバーもね、まあ、原作のファンの方も多いしね。結城まさみさんでしょ。
今漫画版はありました。
漫画版入ってなかったですね。
入ってる。アニメ版のところについてのみこだわってらっしゃる。
そうですね。で、劇場版もほら、押井守さんが監督したものはまた別格の扱いを受けてたりとかね、
はい、
いろいろね、皆さん細かいことをおっしゃるんですよね。
そうですよね、間違えたらとんでもない仕打ちが待ってますからね。
次に企画案なんですが、
はい、
キカラジメイトによるキカラジメイトキカラジメイトによる人気投票は面白いと思います。ある作品に対して賛否を問うんです。肯定派否定派双方の意見の比較は面白いと思います。まあ、ディベートみたいな感じかな。
ですか。まあ、肯定派の意見はたくさん出していいと思うんですが、否定派の意見はあまりオンエアで出すとちょっといろんな、まあ、ね、大変なことになりそうですね。
我々も敵を作ってしまいそうな気がします
。熱い思いを皆さん語っていただいて ね、あれはダメだっていうのはあまりよろしくないと思うんです
よ。基本的に、ね、肯定でいきましょうよ。
そういうことですね。
あと、メールをもっと読んでほしいのは山々ですが、はい、私は基本的にこの番組はお二人の生き生きとしたトークが売りだと思っていますので、あまり気にされないでいいと思います。1時間番組というならともかく、せっかくのお二人の息抜きの時間が
息抜きじゃないって、はぁはぁ言いながら佐世保から帰ってきたっちゅうの俺も この番組のためにも早めに仕事を切り上げていかなきゃいけないから大変なストレスなのよ。
せっかくのお二人の息抜きの時間がストレスになってしまっては番組にとってもマイナスだと思います。
ははなるほど。
特に林田さんはアップルとのギャップが凄まじく、キカラジで発散させてあげないと気の毒です。これからものびのびと、そして末永く番組を続けてくださいと。
なるほどね。まあそういう意味ではテレビとの回路は分けてますからね。違う回路がスイッチ入ってますからね。
こちら、
はい、
貴公子エンマさん、はじめまして。
はじめまして。
番組のコマーシャルを聞いていてもいられず、うん、他の番組ですいませんがメールをしました。あ、これなんだろう。
どこの番組宛てに来たんでしょうかね。
ラジオかなんかに来たんでしょうかね。はい、はい、まあでもこの番組でちゃんと紹介しますよ、
はい、
長井豪作品の大ファンで、うん、いつの日か長井豪作品特集をお願いします、
はい。
ちなみに不動明に乗っ取られたのは悪魔界の勇者アモンですよね、うん、ということなんですけれども、うん、長井豪作品は実はですね、
はい、
一度特集をしています、
ね。2回に分けたのではなかったですかね。
そうですね。
でウィルマンともう一回なんか分けた気がする。あ、ゲッターロボットかあの辺の話もしたのか、
マジンガーの話もしました。だから3回ぐらいやってるんじゃないですかね。
ですからポッドキャストでそれ全部あの聞くことできますから、
はい、
一度聞いてみてください。
聞いてみてください、はい。でも長井豪作品についてはまだ語り終わってませんので、
うん、
もちろんそのうち、ね、取り扱いたいですね、
はい。
それからですね、うん、もう
すごいね、どんどんあるね。
いや、ものすごい多いん
ですよ。ものすごいね。
佐賀の梅さん、
はい。
自分は宮崎アニメの千と千尋の神隠しを見たとき、
はい、
あれ?と思ってしまったシーンがあるんです。
何でしょう。
長いなこの文章。それは顔なしが肥大化して千尋を追って暴走したときに、湯婆婆がまるでドラゴンボールの悟空が使うカメハメハのように両手でエネルギーの玉を作ってそれを顔なしに投げつけるシーンです。
はいはい、ありました。
このまるでドラゴンボールのカメハメハじゃんと思ってしまったようなシーン、なぜ宮崎駿さん作ったんでしょうと思います。自分が思うに、ドラゴンボールのカメハメハのように自分の気を一点に集中させて破壊力のあるエネルギーの塊を作り出し武器にしちゃうというパターンは、いろんなアニメ作品や漫画作品に使われてて、ある意味使い勝手のいい武器と言えると思うんですが、そんな何でもありみたいな武器に対して宮崎さんがチクッと皮肉ったパロディーなのかなと思ってしまってるんですけど、どうでしょうかと。まあ実際このシーンは顔なしには何のダメージも与えていないシーンなんですよね。
はい、
アンチテージな、アンチテージ、
アンチテージ、
アンチテージなのではないかと。
あ、
その辺はあの宮崎フリークの林田茂和としてはどうなんですか。
あんまり気に留めてませんでしたね。正直、うん、あんまりその湯婆婆が何をするかというところは僕あんまり意味が分かんなくていいような気がするんですよ。あの特にあの作品の場合はですね、なんかこうちょっとほら、きちんと説明できるタイプの映画ではないじゃないですか、
うん、
なんか説明できないところを楽しむみたいなところがあるので、うん、あんまりその理屈で見てないですね、あの作品に関してはですね。
ね、皆さんはどのようにお考えなんでしょうか、
はい。
さてめくるめく村山コレクション、
なんねなんね、
今日も濃ゆいですよ。
めくるめくと
1994年の、
はい、
OVA 版ガッチャマン、あなた見たんですか。
94年というともう会社入って3年目ですね。
見てない。
見てないですね。
これはですね、
はい、
ガッチャマンが20年ぶりにオリジナルビデオアニメーションで蘇ったんですけど、
はい、
あの当時ね、タツノコプロはですね、
うん、
ガッチャマンとか、
うん、
キャシャーンとか、うん、ヤッターマンとかを OVA で発売してるんですよ。でいずれもですね、
うん、
あの当時ガッチャマンとかキャシャーンを見て育ったスタッフが、
うん、
憧れとともに現代の技術で作り直した作品で、
ええ、
どれもこれも非常にレベルが高いんです、
ええ、
うん、でガッチャマンもねめちゃくちゃかっこよかったですよ、平成のセンスでね、描いてるわけですね。
組み合わせとか声優陣とかっていうのに変化はないんですか。
声優陣とかはさすがに変わってましたね。
あ、そう、
はい。で、例えばつば九郎の純平とか、なんでいきなり純平から出てくるの。大橋の剣、
運転免許持っとる純平くん、
大橋の剣をはじめ、
はい、
設定というのは基本的に変わらないんだけれども、うん、そのなんていうのかな、キャラクターデザインとか、あと音楽を使ったなんていうか全てにおいて、ね、バージョンアップされてる感じで、
うん、
まあ、その辺は賛否両論あるかとは思うんですけれども、
うん、
クオリティの高い作品でありまして、
うん、
で特筆すべきは、
はい、
なんと OVA 版のガッチャマンは、
うん、
林田さんこれ知ってた、なんとあのモーリス・ホワイト、
うん、
アース・ウィンド・アンド・ファイヤーを率いていた、
うん、
アース・ウィンド・アンド・アース ウィンド&ファイヤーよ。
アースウィンド&ファイヤー、
ブギーワンダーランドよ。
ほうほうほう。
あのモーリス・ホワイトと、うん、プロデューサーのビル・メイヤーズ、
うん、
ビル・メイヤーズってマドンナのプロデュースとか編曲とかしてる人よ、
うん、この人たちが、
この人たちがメインテーマと、それからエンディングテーマと劇中の劇版 BGM、 この人たちが全部作っちゃったんですよ。
というのは何、この二人はガッチャマンファンだったの？
さあ
まだ長い間だったね、
まあ、
よく受けたね、この
でもね、
うん、
意外 あんまりね大ニュースにならなかったんですよ。もったいないことですよね、
うん、
でもね、
うん、
音楽すんごくかっこいいんです。
ほうほうほう。
ここでお送りしましょう、
はい、
OVA 版ガッチャマンのエンディングテーマ、うん、Let's Fly。
合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ？
これかっこいいわ。
かっこいいですね。
まるでこの番組 DJM が出てきそうな、そんな雰囲気でしたね。
DJM がね、もうなんか他の番組と間違えてしまいそうな。
ラブ・エム・ナイトとか言いそうな。
いやでもね、はい、あのモーリス・ホワイトとビル・メイヤーズが本気で作ってるというのがね、よくわかる楽曲ですよね。
なんか僕映像を作るとすれば、ゴッド・フェニックス号がね、ゆっくりとあの敵を倒してこう帰ってくる大空の舞うシーンみたいなね、そんな印象でしたね。
いいですね。話変わりますけどね。
何？
この間ワイワイ貿易さんにちょっと行ってきまして。
あ、佐世保の。
佐世保の。豊崎なっちゃんがね、
はい、
よさこいに出るっていうんで、それ見に行ってきたんですよ。
でしたね、佐世保でね。
であの下瀬公園のすぐ横にワイワイ貿易あるんで、
はいはい、
行ったらですね、尾形店長が番組へのお土産ですって言って。
あ、そうですか、大きい紙袋ですね。
まずこれ、
はい、
はい、
あら、何それ。
ゼリービーンズなんですけどね。
お
らー、これね、世界的に話題になってる、
うん、
ね、要するにですね、うん、ハリーポッター見た？
ハリーポッター最新作？
一作目でいいです。
ああ、見ましたよ。
ハリーポッターの中に、はい、いろんな味のするゼリービーンズって出てきたでしょ？
出てきたっけ？
出てきました。あの、ああ、記者の中でもらうんですよ、主人公がね。
はいはいはいはいはい、はい、
ね、歯磨き味とか、
はい、
鼻くそ味とか。
言っちゃいましたね、はい、
はい。食べましょうか、ちょっと。なんかね、たくさん仕入れすぎちゃったんだ。
私ももらっていいの？
いい。
尾形店長、ありがとうございます。ごちになります。
尾形店長からいただきましたね。
開けましょうか。これアメリカ製？メドイン USA だね。
外国製のお菓子は開けにくい、ね、なんかね。どこ開けりゃいいか分かんない。
あ、あった。これ何もわからないまま一粒食べてみていい？
食べてみましょうね。
僕じゃあ白いの食べますね。クリーム色してるもの。
はい。
うん？バニラいらない。ん？なんだこれ？
僕はね、
うん、
ちょっと茶色い、あ、これカフェラテかな。よかった、普通のまともなので。
俺なんかこれ、あ、薬みたいな味がすると。
あのね、
うん、
英語で説明が書いてあるのでですね、
うん、白いので、ね、
読むのに時間がかかるんですけど。
もうだね、うん、モルディチーズかだっけ、これモルディチーズかな。
モルディチーズでしょうね。
これ英語だね。エアーマックワックス、ワックス、
ブラックペッパーワックス味。
わあ、すごいね。
スカンクスプレーって味がある。
うわ、ブーガーって何？
ブーガーって何でしょうかね。
ベイビー
ワイプス。
ワイプス。英語力の中ともバレるね。
キャラメルコーン味もある、
ね。何なのか知りたいけど、はい、全部英語で書いてあるから。
じゃ意外と盛り上がらなかったんで。はい、次これ。
あ、出た。あ、だから何、透明なボディ。
これはね、変身サイボーグですよ。変身サイボーグ知ってる？
知らない。
変身サイボーグ知らないの？
なんかミクロマンみたいなテイストだけど。
感がいいですね、うん、これは1970年代に株式会社、はい、
宝
がですね、はい、大変流行らせたおもちゃの、
はい、
平成に入って作られたリニューアル版なんですけれどもね、
ええ、
変身サイボーグ、あのね、ミクロマンに似てると言ったのはなかなかね、これ鋭いですね、
うん、
あの元々 G.I. ジョーというね、
はい、
世界的に大ヒットしたおもちゃがありますけれども、その G.I. ジョーをですね、ちょっと透明にして、で SF テイストをちょっと加えたようなものがですね、変身サイボーグなんですね、ラジオ機のマニアの詳しい皆さん、村山さんはね、分かってる上で今みたいな説明の仕方をしてますので突っ込まないでいいですよ。、はい、でこれをですね、
はい、
宝がですね、
はい、
まあ、今はあの会社の名前も変わってますけれども、宝が1997年に発売したものなんですね、はい、あの当時テレビアニメの勇者王ガオガイガーというのがありまして、その主人公の獅子王ガイガー、はい、サイボーグでね、その彼にちなんだフィギュアを発売したわけですよ、はい、でその時に変身サイボーグという、ね、名前をよみがえらせて、で、まあ
こうなかなかオタク心をくすぐりますな。
ネオ変身サイボーグ1号。
いや、ね、僕驚いたのはこれです。このパッケージの裏の写真なんですけど、このあのサイボーグが手をガッと上げてる写真なんですけども、うん、写真提供括弧サイボーグ研究所と。
そうです。
写真提供先までこんなクレジットしてるっていうのは、まあ凝ってるじゃありませんか。
これはね、1970年代のテイストをね、そのまんま生かしてるわけですよ。
はあ。
はい。で、これをですね、はい、あの4500円するんだけれども、なんとですね、はい、あの今 YI 貿易では、はい、このお値段で売ってるんだって、ね、
ほうほうほう、
あのラジオでは言いませんけれども、ね、
ほうなんだ、
なんかでかなり安いんで数が少なくなってきてるそうですから、
ほうほう、お手頃価格、
気になる人はね、もう、あ、変身サイボーグご存知ないですか。
知らない
で、この変身サイボーグをね、はい、小さくしたものがミクロマンなんですよ、うん、だから初代ミクロマンはね、4人いますけど透明だったのね、
はい、
やっぱりこの受け継いでるんでしょうね、うん、この変身サイボーグ1号の衣装をね、
すごいですね、この私が持ってる黄色 A セットっていうのはダブルチェーンソー、
はい、
神経麻痺銃、これもすごいテイストの銃ですね、
でこちらは火柱銃と冷凍銃、は
い、すごいな、
火柱が
上がんの、
すごいですよね、はい、それではこの辺で OVA 版ガッチャマンのメインタイトルをお送りしましょう。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
歯磨き粉味を食べた歯医者さんいかがですか。
本当に朝起きて歯磨きした後みたいな、すごいね、トゥースペーストって書いてあって知らずに食べちゃった
なんかあと耳垢とかありますね、これね、
すごいねこれ、
はい、食べたい方は YI 貿易に今いっぱいありますので話のタイに買ってみてください。
面白いよ。
なんか東京大阪では結構売り切れちゃってるらしいですね、これね、
そうですか、
はい、では今週のプレゼントのお知らせです。
はい、
11月23日祝日、アルカス佐世保イベントホールにて開催されます、ドラゴンボール Z の主題歌でおなじみ影山ひろのぶソロアコギの旅特別限定版アニソン in 佐世保の入場チケットをお二人様にプレゼント。
すごい
チャラヘッチャラでございますよ。1時半オープン、2時スタート、前売り4000円、当日4500円、 YY 貿易にて好評発売中です。しかもですね、
はい、
前売り高校生以下は前売り2000円、
うん、
当日2500円の特別料金で購入できるらしいですね。尾形店長が直々にですね、うん、若い人が来れるようにということで交渉したそうですよ。
したら高校生以下は前売り2000円
なったって、
ね、
ライブ終了後 CD 購入者対象に、うん、YY 貿易にて影山博信さんのサイン会も開催するということなんですね。
いいですね。
あ、そうだ、林田さん、あの尾形店長がね、取材に来ませんかって、
うん、あ、そうですか、
インタビューさせてもらえそうですよ。
そうですか。
いきなりオンエア上で打ち合わせをしている私たちなんですけれども
23日か、
はい、月曜日かな、はい、
本当に具体的に君話しようね、
ちょっと後で詳しく詰めましょうね、これね、はい、私たちも行くかもしれません。ではここでお知らせです。
毎年恒例ロールロールロック2009 in 佐世保が11月21日佐世保のダズルパズルにて開催決定。 MMS、 睡蓮、ダンス天国のバンド出演のほか、 MC にクローズゼロの矢部恭介が登場。 PC 携帯でのチケット購入可能。詳しくは YY 貿易を検索。
メッセージね、たくさん頂戴してましてね、
うん、
佐賀の梅さんからはハガキもいただいたし、私たちのイラスト付きですね、
あ、は
い、 それからラジオネーム、はい、キングオブ引きこもりさん大丈夫なんでしょうか、はい、
出てこい、
セイントセイヤやってくれって、それから腹筋割るぞーさんに、はい、エリック・カルプトンさんに中ちゃんさんにアニメ声の妻さんにですね、うん、おたおじさんにですねハサミのヤマトさんに、うん、アンドルメダ親父さんに西直哉さんに、はい、もうたくさんの方から仮面ライダーをやってくれという声が多いですね。
あ、そういえばやってませんねまだね。
そうですね、うん、まあ、昭和のライダーと平成ライダーとありますので、まあ、その辺も含めてですねちょっと考えてみたいと思いますが、とりあえず今決まっているテーマは
来週11月7日ラジオ佐川11月8日になりますけれども、名作劇場からアルプスの少女ハイジについてお話ししましょう。
皆様の熱いメッセージもお待ちしております。この番組ポッドキャストでも配信中、詳しくは NBC ホームページをチェック、ウェブを通じてメールを送信することもできます。それからプレゼントはですね、うん、NBC のホームページを開いて聞かせられないラジオのページを開いて、そしたら応募フォームがありますから、そこから木曜までにお申し込みくださいね。
あ、キーワード言うとらんよ今週のプレゼントの。
キーワードどうしましょうかね。影山博信でお願いします。
この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
あっという間のお別れの時間ですね。聞かせられないラジオ、お相手は
林田重和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また毎週。